広報津南、新潟県津南町。2019年1月20日号、ナンバー691。1ページ、表紙。表紙の写真。雪の積もった街中を一望するには、やはり川の展望台がベスト。地域振興課商工観光班の相沢主事が撮影した一枚です。とても綺麗な写真です。写真の説明。マウンテンパーク津南エリア内にある、通称川の展望台から望んだ雪景色です。写真の色彩は、展望台に立つ二人の後ろ姿と、眼下に見える建物以外は、雪の色や空の雲も含め、全体的に薄青みがかった色彩になっています。手前には、雪が降り積もった展望台の先端部に立って景色を眺めている二人の男性の後ろ姿があります。右側の男性は、能力色の帽子に赤い上着、黒いズボン、黄色い手袋で赤いリュックを背負っています。左側の男性は、グレーの帽子に紺色の上着、黒いズボンで、腰に黒いポシェットをつけて、右手に持ったストックの先を前方に向けて指し示しています。前方には、眼下右手に陣馬した大有野の集落が、左手に正面の集落が見え、建物の屋根には雪が降り積もっている様子が見えます。その奥には、山のふもとまで河岸段丘が幾段も続き、段丘面にある集落が小さく見えます。集落以外の段丘面は雪に覆われ白く見えます。段丘と段丘の境を縁取る杉林も白く雪化粧をしています。遠方右手にはグリーンピア津南の建物が小さく見えます。一番奥には遠方に連なる山々が霞がかったようにうっすらと見えます。ページの上部半分弱は空が占めていて、白い雲の色と薄青色の空の色が微妙な濃淡を見せています。空の部分に白抜き文字で特集新春対談人口減少問題を語る増田博也×桑原遥と書かれています。写真終わり。2ページ目次コンテンツフィーチャーズ4ページ特集新春対談人口減少問題を語る増田博也×桑原遥。8ページ申告の時期です。10ページ国宝だよりもうすぐ確定申告の季節医療費控除の計算を始める前に。16ページ目指せチーム100万歩で健康づくり。レギュラーズ12ページ見て知って得をする河原版。14ページ津南街角スケッチ。17ページ生き生き大好き津南町。18ページ病院歳時期年金コーナー100日運動議会コーナー。19ページタップで行こう地域おこし協力隊だより。20ページ広報ライブラリー。21ページ津南の文芸。22ページナジョモン通信戸籍の窓広報編集室津南町の人口。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ年頭挨拶。津南町長桑原遥。顔写真が載っています。平成31年2019年の新春を迎え、謹んで皆様のご多幸をお祈り申し上げます。ふるさととはこれまで自分が生まれた場所、 遠くにあるものと思われてきましたが、近年は自分が役割を感じられる場所、自分で作るものへと、ふるさとの定義が変わってきていると言われています。ここ津南町に住む私たちが、自らの力で津南にしかない、津南に行けばあるものを探して、磨き、住み続けていくための新しい考え方や、新しい動きが、これからの津南町を作るものと信じてやみません。私は7月就任以来、希望、愛、参加を町づくりの要と捉え、そこには未来への希望があるのか、そこには愛があるのか、そしてそこにはみんなの参加があるのか、を自らに問い、職員に問い、町民の皆様に耳を傾け、歴代の町長が多くの困難がありながら、町民と共に切り開いてきた道を、これからも着実に歩みを進めていきたいと思っています。新年が町民の皆様にとって安寧の年となりますようご祈念いたしますとともに、新しい時代の幕開けに皆様からの格別のお力添いを心よりお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。津南町議会議長、草津進む。顔写真が載っています。新年明けましておめでとうございます。お健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は任期満了に伴う町長選挙が行われ、全国最年少の女性町長が誕生しました。希望と愛、参加の3つの大きな柱を軸に、住民福祉の向上を目指して動き始めている一方で、津南町を取り巻く環境は依然厳しく、病院、保育園の統合、ゴミ処理の方向性、公共交通体系などの課題が山積しております。議会といたしましても、津南町のさらなる発展と魅力あるふるさと津南を築き上げることを目指し、各種施策の推進に今後とも積極的に努力をしていきます。なお、本年は町議会議員選挙の年でもあります。残任期間、より一層気を引き締め、引き続き町民のための議会であることを念頭に、議会活動に邁進してまいります。今年一年間、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。津南病院長、坂本拓也。顔写真が載っています。新年明けましておめでとうございます。皆様、お健やかにご越年のこととお喜び申し上げます。町民の皆様からいただいた課題である病院経営改善はまだまだ途上ではありますが、経営改善対策として地域包括ケア病棟の導入、新たな常勤医の確保については確実に前進しており、また3階病棟の有効利用のため、つまり地域で最初の介護医療院開設に向け検討をしていることを最初にご報告させていただきます。今後も津南病院は地域の二次救急を担う病院としての機能が求められています。病院機能維持には人材確保が欠かせません。新年度に向けて町の協力による病院スタッフの確保充実に努めます。変わらずかかりつけ病院としての機能、在宅医療をしっかりと支えるために町福祉保健課の協力のもと、医療連携室専任スタッフによる入院支援、退院支援、近隣病院との連携の強化、さらなる訪問診療、訪問看護の充実、各施設との緊密な連携を図り、町民の皆様に速やかに適切な医療を提供できる体制づくりに、職員一丸となって努力いたします。皆様の笑顔、元気な子どもたちの笑い声が、職員の一番の励みです。本年もよろしくお願いいたします。
4から7ページ、特集、新春対談、人口減少問題を語る、ゲスト、増田博也、ナビゲーター、桑原遥、全国ほとんどの市町村は人口減少問題を抱えており、 大きな課題となっています。人口減少や高齢化は止まることを知らず、現在日本の総人口は1億人を超えていますが、数十年後には1億人を切るとまで言われています。津南町ではその問題をどう捉え、どう考えていくか、桑原町長と増田博也氏に語っていただきました。記事の中に2人の写真とそれぞれの紹介が載っています。津南町長桑原遥、東京大学公共政策大学院で増田博也氏に師事。東京大学公共政策大学院客員教授、増田博也。東京大学卒業後、建設省入省。その後、岩手県知事、総務大臣を務め、現在は野村総合研究所顧問。東京大学公共政策大学院客員教授。人口減少問題。桑原遥、以下桑原。明けましておめでとうございます。今回は増田先生が2014年に出された人口減少による消滅可能性都市について大きな話題となり、センセーショナルに伝えられたわけですが、本当のところの問題と申しますか、肝の部分をお聞きいたします。増田博也、以下増田。明けましておめでとうございます。はい、まず人口が減るというのは、東京の区部だとか、ごく一部除くと、全国どこでも起こりうる、これから避けられない問題なんです。ですが一方で、地域の皆さん方は、それほど人口の動きをご存じなくて、十分な注意を払っているわけではなくて、多少人が減ってきたな、過疎になってきたなというくらいの認識が多いんじゃないかと。日々の変化は見えにくいので、もっと大きな劇的な人口変化に皆さん目を向けてほしいなということで、あえて消滅論という言葉を使いました。特に若年層が驚くほど減っていくということを克服する対策として、小さな範囲での人口、人の奪い合い、つまり社会移動で自分のところにはいっぱい都会から人を呼んでくるという、そういう小さな範囲での人口の奪い合いに埋没してしまうと、隣同士が背伸びしすぎて不毛な争いみたいになってしまうので、そういう人口の奪い合いはできるだけ避けてほしいと思っています。短期的な人口の奪いじゃなくて、長期的な視点で若い人たちが子供を2人、3人と出産できる環境づくりにじっくり取り掛かることと、なおかつもう一つは、地方でもいろいろな仕事の選択肢が増えるようにしていくということが必要です。長期的な視点で本質的なところをしっかりと抑えてほしいなと思います。それが一番消滅論に込めたメッセージです。今見ていると、子育て支援策をものすごく背伸びして手厚くしているところがあります。財政状況の身の丈以上に背伸びしても長続きしないので、あまり短期的な背伸びをしすぎた人口の奪い合い構造にならないように、ここだけは注意するというのが大事なところです。桑原、確かに日々の人口変化は気づきにくいです。先日、昭和31年からの津南町の人口動態のデータを見ました。昭和31年は400人以上の出生がありました。それがわずか10年で200人を切ります。津南町では第二次ベビーブームさえ起きていません。そして平成に入ると加速して出生が減っています。大きな変化です。当面は人口減少に対応し、維持していけるレベルまで縮小する政策と、縮小後を決して諦めず、将来の人口増につながる政策を同時にやっていくことが、今の町行政の使命だと思っています。増田、財政状況を勘案しながら、近隣とも相談して、全体でじっくり取り組む必要があると思います。地域とともに、桑原、津南町は小規模自治体なので、近隣と財政的な競争となると限界があると感じています。増田、行政だけが全部を背負い込みすぎて頑張るというよりは、地域の皆さん方とともに、地域住民の皆さん方にもこういうことはやってくださいということを丁寧に話をして納得してもらうことです。出生率が今全国で一番高いのは徳之島、伊仙町で 2.8。 同じ島の中で 隣では徳之島町が 2.4 くらいなんですが、町長さんに話を聞くと、高齢者の方からお金を子供たちに回してくれという話が出てくるそうです。みんな財政に限界があるというのを知っていてですね、地域の人たちに高齢者向けの財政支援を削ってでも若年層に回していくという覚悟ができてくると、出生率が上がってきます。桑原、参考になります。町のみんなで議論し、一緒に考えて合意形成をしていくということですね。増田、そういう議論をテーブルの上に乗せるというのが大事なんです。自分たちのところで何をしたらいいかという話になってくるわけです。首長さんたちがいきなりゼロのところから、うちの町は消滅してしまいかねないですよ、と言っても、なかなか通じないんですよね。地元なりの議論の場で真剣に議論してもらうことに、時間や労力を使ったらいいんじゃないかなと思います。桑原、増田先生の人口減少問題のレポートは、現実を直視する良いきっかけになったと思います。全国の自治体議会の一般質問で取り上げられたそうですね。増田、高齢化が進んでいる地域を見ていると、高齢者中心の政策がどうしても多くなってしまいます。一方で子育て世代の声がどうしても小さくなりがちなので、子育て世代の将来を考えて、次世代にどうつないでいくかということを全町民に説明する必要があります。将来に向けてどうしても調整が変化していかなくてはならないというあたりをしっかりと理解してもらうといいかなと思うんです。桑原、そうですね、地域を守り発展させていくために調整も現状維持では続かないんですよということを皆さんに伝えていかなければいけませんね。増田、やはり変えられるところは変えようと、変えてでも津南町を守っていこう。津南町の暮らしを少しでもいいものにしよう。そういう意見がどんどん出てくるようになるといいかなと思います。変えるべきところは変えた上で、津南町を守っていきましょうという覚悟や共通認識が大事ですね。最新テクノロジー×行政。桑原、人口減少問題に対して町の職員はどうあったらいいのでしょうか。増田、一つは人口が減るので今の仕組み自体だと悲観的な未来がどうしても見えてくるので、それをきちんと踏まえた上で明るい未来をどう町民に提示したらいいのか考えないといけません。一つの方法として最新のテクノロジーや AI 人工知能の利活用、津南町単独でというわけにはなかなかいかないかもしれませんが、アンテナをもっと高くして最新の技術とかテクノロジーでどういうことが可能か、常に情報収集していく必要があると思います。例えば、さいたま市で保育所の入所利用調整に今まで職員30人くらいで1500時間の時間をかけてやっていたのですが、AI に任せたところ、数秒で全部できて、しかも AI でやったというのでクレームがなくなったんですね。これからは行政も職員が足りなくなっていきますよね。桑原、職員一人で重要な担当をいくつも抱えています。それに、どんどん国や県から地方分権の名のもとに仕事が降りてきています。私の就任後も増えましたよ。増田、ですので職員がアンテナを高くして、他の自治体や国がどうテクノロジーを活用しているのかという目も持って、これから先を見ていく必要があるなと思います。それから、自分たちの職場環境を町民に対してもいろいろ伝えていくこと、一番大事なことは、行政の分野だけでなく、暮らしを含めて10年、15年先の時代の姿というのをどれだけキャッチできるかということですかね。桑原、以前、職員向けの勉強会を行いました。電子行政の先進国、エストニアの取り組みの紹介もしました。増田、エストニアは世界最先端の国ですね。会社設立が10分か15分くらいでできてしまうというところですね。桑原、国でもデジタルファースト法案を審議入りさせようとしているので、これから町が進んでいく方向でもありますよ、ということでやったんです。つくば市を見ると、つくば市は学園都市でいろいろな研究が進んでいるので、RPA、 ロボティックプロセスオートメーションの略、ロボットによる業務自動化のことで、住民税課の業務を自動でやっているようですね。業務時間が削減され、削減分を市民サービス向上のための業務に割り当てたと聞きました。増田、つくば市は一番そういうのを積極的に取り入れようとしていますよね。桑原、津南町でもこれから活用していきたいです。便利なテクノロジーを使い、秋山郷という秘境といわれる奥域に住む方々と中心地の商店街をつないで配達する仕組みで買い物支援ができないかと研究中です。増田、そういうのはいいですね。多分10年20年経つと自動運転やドローンという話になりますが、やっぱり大事なのは明日、明後日やなさってにどうなるかということをちゃんと考えることが大事なんです。もう一つ大事なのは、隣に接しているところ、他市町村や行政同士で広域連携をするということですね。県内でいうと、十日町市は大きなところで、あそこのいろんな機能をできるだけ活かすというのは大事なことですよね。桑原、同じ生活圏ですから、協力できるところはしていきたいです。増田、また人口が増えているときは、みんな一つの自治体でフルセットで持ちたがります。逆に人口が減り始めると、自前主義を捨てて、できるだけよそと共同利用するとか、連携するというのも大事ですよね。町長、全部頑張れ、という話にどうしてもなりがちですが、自前主義で頑張るのではなくて、やっぱり連携が大事ですよね。そして、水道、下水道などは広域連携が特に重要ですが、県境を越えて栄村との連携も考えられるでしょうからね。若者が活躍するための環境。桑原、働く場、仕事についても話をお聞きしたいです。これから新しい産業や分野をどうやって起こしていったらいいのかということです。増田、今全く何もないところにゼロから何かやるというのはなかなかハードルが高いので、今ある産業、農業であったり、介護であったり、特に一次産業をスマート農業化するとか、若い人たちが参入しやすいようにしていく。どうしても高齢化の影響で代替わりの時期が農業というのは非常に近いですからね。それから観光分野では、これからは DMO、観光物件、自然、食など地域にある観光資源を生かし、地域と共同で観光地域づくりを行う法人を作るということあるんでしょうが、いずれにしてもここで大事なのは若い人たちが参入しやすいような環境です。若い人たちがそこに行くと自分たちの事業をうまく展開できるんじゃないかなという気になることが必要ですね。例えば徳島県神山町はデザイン系の企業や IT 企業などがいろいろ取り組んでいますが、若い人が完全移住してくるということじゃなくて、日域居住が多いのです。津南町の素晴らしいところにサテライトオフィスを作れば、自然環境でいい発想が出て、成果をどんどん出せるということの PR が良いでしょうね。一から全部を作るとか、一度にパッとやるのではなくて、徐々に徐々に若い人たちの環境を良くし、広げていくやり方がいいんじゃないかなと思います。どこかから移住してきて、いろいろ頑張っている人たちが発信していかないと、なかなか伝わらないですね。島根県隠岐諸島の海士町は、トヨタを辞めたバリバリの人が行ったりと、ある種の成功ストーリーみたいなものがうまく世の中に伝わっていますね。桑原、外の地を有効に活用していくということですね。増田、何を出発点にするか、そういう成功ストーリーをうまく作って、絶え間なくうまく発信すること、地元にいる人たちはもちろんですが、そういう人たちは数にやはり限りがある。どうしてもよその地域から入ってくる人に、そこに行くと面白いことができそうだし、いろんなチャンスがあるなっていうふうに、夢描く人たちを捕まえるというのが大事なんじゃないでしょうかね。サテライトオフィスの環境としては、通信環境が良くなくてはいけないことはもちろんです。北海道をはじめとして、全国の自治体の例も参考になるんじゃないかなと思います。桑原、先生、今日は貴重なお時間をいただきありがとうございました。人口減少社会を直視し、 本質的な策を根気よく実行し続けることだと、今日は改めて学ばさせていただきました。増田、津南町には毎年伺っていますが、今年も2月に学生を連れて行きます。桑原、楽しみにお待ちしています。ありがとうございました。写真、対談中の2人の写真と、増田ゼミに参加する桑原町長の写真が載っています。写真終わり。
8ページから9ページ、申告の時期です。お早めの相談がおすすめですよ。確定申告の時期となりました。平成30年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の受付と納税は、平成31年2月18日月曜日から同年3月15日金曜日までです。納期限近くになると相談会場も混雑しますので、お早めの相談をお勧めします。申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。平成30年分所得税等の確定申告書や、平成31年度住民税の申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。また、申告書を提出する際は、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。本人確認書類は、マイナンバーカードが便利です。マイナンバーカードをお持ちでない人は、番号確認書類、通知カードなどと、身元確認書類、運転免許証などが必要となります。なお、e-tax で申告書を提出すれば、マイナンバーの本人確認書類の提示等が不要です。申告書は国税庁ホームページで作成できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、ご自宅のパソコン等から申告書を作成することができます。国税庁ホームページ、http://www.nta.go.jp。 このコーナーは初めての方でも操作がしやすい画面となっておりますので、ぜひご利用ください。作成した申告書は、マイナンバーカードと IC カード D ダライタを準備すれば、e-tax 電子申告を利用して提出できますし、マイナンバーカードをお持ちでない方は、ID パスワード方式で申告ができます。また、印刷して郵送等により提出することもできます。ID 利用者識別番号パスワードの発行は自宅からインターネットで取得できますが、役場や税務署でも取得可能です。運転免許証等本人を確認できる書類を持って窓口においでください。自宅から取得するには ID 利用者識別番号パスワードの取得はコンピューター画面国税庁利用者識別番号取得を検索してください。URL http://www.e-tax.nta.go.jp/todokedeshi/kaishi3.htm スマートフォン等はこちらから QR コードも載っています。1. 開始届け初めての方個人の方をクリックします。矢印開始届け個人の方用新規で次へをクリックします。写真の説明、桑原町長の写真です。吹き出しで、私も先日税務署から ID とパスワードを受け取ったので、e-tax で申告します。確定申告期間中、24時間、いつでもインターネットで申告できて、とても便利です。 皆さんもぜひ活用してくださいね。写真終わり。確定申告書の提出が必要な方は忘れずに申告してください。十日町税務署では所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を次の期間に開設いたします。期間、平成31年2月18日月曜日から3月15日金曜日土日を除きます。時間、受付午前8時30分から午後4時、相談午前9時から午後5時。津南町の申告相談日程は、津南町の申告相談の日程は左の表の通りです。今年から町の申告相談時、所得税申告の場合にも原則として ID、パスワードが必要になりますので、あらかじめの取得にご協力をお願いします。また、引き続き、個人番号の確認できる書類の写し、マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票などと、個人番号の持ち主であることが確認できる身元確認書類の写し、運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証なども必要ですので、相談時には忘れずに持参してください。個人番号の確認できる書類がマイナンバーカードの場合、身元確認書類は不要です。申告相談の日程表、開催日、会場、相談時間の順に読みます。2月18日月曜日、会場、上郷クローブ座、旧上郷中学校、相談時間、午前9時から12時、午後13時から15時。2月19日火曜日、岡公民館、9時から12時、13時から15時。2月20日水曜日、血統国設管理センター、9時30分から12時、13時から15時。米原公民館、9時から12時。所平国設管理センター、13時30分から15時。2月21日木曜日から3月15日金曜日、土日用を除く。役場3階大会議室、午前8時30分から12時。受付8時30分から11時30分。13時から16時、受付11時30分から16時。表終わり。農業所得収支内訳書の作成相談会。事前の申し込みは不要です。相談時間内に随時ご相談をお受けいたしますので、対象となる方はぜひご参加ください。開催日、2月5日火曜日、6日水曜日。相談時間、午前9時から正午、午後1時から4時。会場、津南町役場3階大会議室。お持ちいただくもの、1、農産物の販売金額がわかるもの、2、農業に関して支出した費用がわかるもの、領収書や通帳、3、農業収支に関係する JA 共済等からの各種通知書、4、固定資産税の課税明細書、5、筆記用具電卓、6、収支内訳書の用紙、町県民税申告書の封筒の中に入っています。中、所得税の確定申告をする人で、次に該当する場合は、十日町税務署で申告を行ってください。青色申告をする人、土地・建物等の譲渡所得、株式等にかかる譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等がある人、初めて住宅・借入れ金等特別控除を申告する人、相続税・贈与税・消費税の申告をする人、平成29年分以前の申告をする人、お問い合わせ、十日町税務署752-3181、税務町民課 765-3113、10から11ページ、特集、国保だより、もうすぐ確定申告の季節、医療費控除の計算を始める前に、知っとく。医療費控除は10万円を超えなきゃダメなんでしょ？一般的に医療費控除は、医療費が10万円を超えたら、その分だけが対象になると認識されている方が多いようです。しかし、それは半分正解であり、半分間違いです。左の図のように、控除を受ける方の総所得金額と収入ではない、によっては、支払った金額が10万円以下でも医療費控除を受けることが可能です。図、医療費控除の額イコール、実際に支払った医療費のうち対象となる金額の合計額、引く、保険金などで補填される金額、引く、10万円、あるいは総所得金額等の 5%、どちらか低い方を適用。10万円未満でも医療費控除が受けられる例、前年の総所得金額等が140万円の方が、前年に9万円を支払い、保険会社から1万円の補填があった場合、前年とは平成30年1月1日から平成30年12月31日の期間を指します。実際に支払った医療費のうち対象となる金額の合計額、9万円引く、保険金などで補填される金額、1万円引く、10万円か総所得金額等の 5% のどちらか低い方、7万円。総所得金額等が140万円の方は、その 5% にあたる7万円を使います。イコール、医療費控除の額1万円。医療費の控除の対象にならないものもあります。詳しくは、税務署や税務町民課、税務班までお問い合わせください。手続きには、原則、領収書が必要となりますが、領収書でなくても、証拠書類として認められているものがあります。知っとく。誰の分の医療費が医療費控除の対象になるの？今年は病院にあまりかからずに3万円ほどで済みました。よかったよかった。と言ったように、病気や怪我なく1年間を過ごすのが一番ですが、いくら気をつけていても、少なからず皆さんお医者さんのお世話になっていますよね。医療費控除の対象となるのは、自分の分だけでなく、同一生計の配偶者やその他の親族の分も対象となります。すなわち、みんな合わせていくらになるかが重要なのです。まずはご自身がいくら医療費がかかったかを確かめましょう。お手元にある領収書が一番確実ですが、それ以外にも国民健康保険や社会保険からそれぞれ医療費のお知らせといったものが定期的に配布されています。ご覧になったことありますか？写真、国保に加入している世帯員分をまとめて表示しています。写真の説明、医療費のお知らせの写真です。写真終わり。知っとく。医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きに使用可能です。医療費のお知らせ、医療費通知は、もともとはどれくらい医療費がかかっているかをお知らせするためのものでしたが、平成29年分以降の所得税の確定申告において、医療費控除を受ける際に、医療費控除の明細書の添付書類として使用できるように法律が改正されました。記載されている内容は、受診年月、医療機関名、日数、医療費の総額、自己負担額などになります。差額ベッド代などの保険対象外のものは記載されていません。現在は皆さんにかかった医療費をお知らせするために年4回に分けて発行されていますが、今後は分かりやすさと申告への使いやすさのため、年1回の発行にまとめる検討をしています。表、医療費のお知らせ、 医療費通知発送時期。受信月、発送月の順に読みます。1月から3月分、7月中旬、4月から6月分、10月中旬、7月から9月分、翌年1月中旬、10月から12月分、翌年4月中旬。なお、医療機関からの請求の都合により、10月から12月分は、翌年の4月中旬以降の発送となります。期限内に申告を希望される方は、ご自身の領収書に基づき、医療費控除の明細書に記載ください。医療費のお知らせを紛失、再発行はできますか？津南町に住所がある方は、津南町役場福祉保健課にて、医療費通知の再発行ができます。社会保険に加入している方は、保健事務担当者にご確認ください。再発行までの流れ。免許証や保険証など、本人確認ができるものを持ち、役場福祉保健課の窓口へ、矢印、福祉保健課保健班の窓口で、再発行の申請書を記入する。矢印、その場で再発行の処理を行います。窓口が混み合っている場合は、後日郵送させていただく場合があります。矢印、手元の領収書と見比べたり、確定申告書に添付し、明細書を省略できます。ただし、上記の正し書きの通り、10月分から12月分については、ご自身の領収書をもとに記載ください。納得。一人当たりの医療費はここ最近確実に伸びている。医療費は年ごとに変動はありますが、高齢者の増加や医療技術の高度化、療養期間の長い生活習慣病の増加などにより、医療費は年々増え続けている傾向にあります。図。津南町国保1人当たり医療費の推移。棒グラフです。年度に従って読みます。24年度、26万9650円。25年度、29万8780円。26年度、26万9869円。27年度、29万5840円。28年度、28万9811円。29年度、29万2268円。表終わり。医療費の増加で保険料アップ。皆さんが医療機関を受診するときの医療費は、加入者からの保険料や国や県からの補助金によって支えられています。このうち保険料は、推測されるその年の医療費総額をもとに計算するため、医療費の増加は保険料の増加につながりかねません。保険料の負担が大きくならないためにも、医療費の増加を防ぎ、節約を心がけましょう。医療費節約5つのポイント。1、重複受診はやめましょう。医療機関が変われば、検査や治療などを最初からやり直すことになります。すぐに症状が改善しないからといって、いろいろな医療機関を受診せず、かかりつけ医の指示に従いましょう。2、時間外受診を避けましょう。緊急・特別な場合を除いては、時間内に受診するようにしましょう。3、薬ねだり、飲み残しはありませんか？薬を必要以上に欲しがったり、勝手に飲むのをやめたりしていませんか？薬ねだりや飲み残しを減らすことで、医療費が節約できますので、医師・薬剤師に相談し、適切な用法・用量で飲みましょう。4、健康診断を受けましょう。年に1回は健康診断、各種検診を受け、生活習慣病の予防や病気の早期発見・早期治療に努めましょう。5、体にいいことしていますか？健康でいることが医療費節約の基本です。バランスの取れた食事や適度な運動、心と体に十分な休養を与えるなど、普段から健康づくりを心がけましょう。 国保の加入脱退の手続きはお早めに、国民健康保険加入者が新たに職場の健康保険に加入したとき、または職場の健康保険加入者が脱退し、新たに国民健康保険に加入するときは、会社での手続きとは別に、国民健康保険の加入・脱退の手続きが必要です。手続きの際は、先の書類をお持ちの上、お早めに税務町民課・町民班窓口までお越しください。国保加入者が職場の健康保険に加入した場合、またはその不要になった場合、国民健康保険証、新たに加入した健康保険の保険証、またはその加入証明書、印鑑。なお、保険証は新たに加入した人全員の分をお持ちください。職場の健康保険を脱退した場合、またはその扶養が外れた場合、職場の健康保険を脱退した証明書、印鑑。お問い合わせ、役場、福祉保険課保険班、電話 765-3114。
12から13ページ。暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。暮らし。パートも学生アルバイトも必ずチェック最低賃金。表。表の説明。新潟県最低賃金と特定最低賃金を表した表です。新潟県最低賃金、新潟県で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金額、時間額803円、効力発生日、平成30年10月1日。特定最低賃金、電子部品、デバイス、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業、電球製造業及び電気計測器製造業を除く。最低賃金額、時間額890円、効力発生日、平成30年12月22日。各種商品小売業、衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等。最低賃金額、時間額824円、効力発生日、平成30年12月31日。自動車、新車、自動車部分品、付属品小売業、最低賃金額、時間額898円、効力発生日、平成30年12月20日。表終わり。最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室、電話 025-288-3504、または最寄りの労働基準監督署まで。津南町から最寄りの労働基準監督署は、十日町労働基準監督署、電話 025-752-2079 です。イベント。2項目あります。1. 信濃川花園街道連携協議会バスツアー。花園型土器が出土する津南町を含む6市町で構成される信濃川花園街道連携協議会では、縄文文化に触れ、初心者でも楽しめるバスツアーを企画しました。実施日時、2月23日土曜日。午前9時から午後8時、津南駅発着。ツアー内容、馬高縄文館でワークショップと館内見学。越後川口の雪道火ボタル祭を楽しむ。お弁当付き。旅行代金4000円。募集人員、各コース20名、2コース。申し込み締め切り。平成31年2月15日金曜日。申し込み方法。申し込み書に必要事項を記入の上、申し込み先へファックスまたは E メールでお送りください。申し込み書は町地域振興課にあります。お申し込み先。
株式会社日本旅行長岡営業所、電話 0258-31-8655、 ファックス 0258-31-8656、 お問い合わせ同協議会事務局、長岡市役所観光交流部観光企画課、電話 0258-39-2344、 地域振興課商工観光班、電話 765-3115。 2. 新潟県立川西高等特別支援学校事業所向け学校見学会。当校では次の日程で事業所向けの学校見学会を開催します。近年、障害のある方との共同、共に働くに注目が集まっています。学校での支援の様子を含め、共に働く支援を一緒に考える機会にしていただければ幸いです。今まで参加した事業所様でも、まだご覧になられていない方から様子を見ていただけることもお願いしたいところです。地域の若者たちがどのように学び、地域へ巣立っていくか、ぜひご覧ください。日時、2月20日水曜日、午後1時20分から3時45分、受付午後1時から。内容、学校の見学と障害のある方との共同について、説明。お申し込み先、お問い合わせ。川西高等特別支援学校進路指導部細井、電話 768-3325。 相談、2項目あります。 1. 税理士による無料税務相談、税理士による少額な申告相談及び申告書の作成を先の税理士事務所において無料で行います。相談を希望される方は、事前に電話連絡の上お出かけください。期日、税理士名、電話番号の順に読みます。2月5日火曜日、和久井匠、十日町市、752-2073、金沢正文、十日町市、758-2795、今出川慶、十日町市、757-3151、高橋則夫、十日町市、757-8750、村山良太、十日町市、752-3122。2月6日水曜日、酒井栄一、十日町市、757-8421、水内真一、十日町市、757-2548、高橋正也、十日町市、757-2144、渡辺治、十日町市、752-2073。2月7日木曜日、高橋努、十日町市、768-4772、大口康幸、津南町、765-2542、水内正史、十日町市、757-2548、尾身信行、十日町市、757-8421。事前連絡受付時間、午前9時30分から午後4時。内容により定額な料金となる場合があります。詳しくは各税理士事務所へお問い合わせください。2. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、2月7日木曜日までに申し込みください。定員に達し次第締め切りとなります。日時、2月13日水曜日、 午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113。 囲み記事、津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報等をメールにて配信。登録方法、QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへカラメールを送信。QR コードが載っています。登録用メールアドレス、reg-tsun@tsun.mail-mag.net。 迷惑メール設定の指定受信アドレス、info-tsun@mail-mag.net。 囲み記事終わり。14ページ。津南街角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1。国内最大の文化祭典、大会旗をリレー。1月4日、役場ロビー。今年の秋、第34回国民文化祭新潟2019及び第19回全国障害者芸術文化祭新潟大会が新潟県で開催されます。この祭典に伴い、県内では各市町村で大会旗のリレーを行っており、1月4日に十日町市より大会旗が引き渡されました。次は湯沢町へ引き渡されます。写真、大会旗を掲げる十日町市倉科教育長、左と津南町桑原教育長、右。写真終わり。ニュース2、津南町消防団出初め式。1月6日、町総合センター。新年を迎え、町総合センターでは、津南町消防団出初め式が開催され、約100名の消防団幹部が一堂に会しました。昨年、町では人命に関わる事案は発生しませんでしたが、全国各地では自然災害が発生。いつ来るかわからない災害に備えるよう意識を高めました。写真、町消防団に敬礼する桑原町長。写真終わり。ニュース3、全国へ挑戦、中島日菜子選手。1月7日、役場ロビー。津南中学校2年の中島日菜子選手が、第37回全国都道府県大校女子駅伝競争大会の新潟県選抜メンバーに選出され、役場で壮行会が行われました。県内では、中学生選抜メンバーに3名選出され、そのうち2年生で選出されたのは中島選手のみ。今後の活躍に期待です。写真、全国への思いを語る中島選手。写真終わり。ニュース4、地域を盛り上げ、みんなを笑顔に。1月10日、町長室。足ヶ崎小学校5、6年生は、地域を盛り上げて、みんなを笑顔にしようと活動しています。現在は、児童が日々通っている龍神の館に、たくさんの人が来てくれるように、PR 活動を行っています。町長にも活動の様子を報告しようと、役場に訪れました。報告が終わった後も、児童は地域の魅力を町長にアピールしていました。 写真が2枚あります。1、足ヶ崎小学校周辺の魅力を替え歌にし、歌と一緒にダンスを披露。写真の説明。町長室で町長を前に9名の児童がダンスをしています。2、手書きのポスターと竜神の館までのマップを作成し、町長へ贈呈。写真終わり。
15ページ、町の5大ニュース、募集中。2018年、平成30年を振り返る。恒例の津南町5大ニュースを募集します。昨年1年を振り返り、皆さんの記憶に残った出来事をお送りください。抽選で図書カードが当たります。たくさんのワイルドなニュースをお待ちしています。例えば、昨年はこんなことがありました。上村健二前町長退任。桑原遥新町長就任。太鼓芸能集団、鼓動、公演。大地の芸術祭。
越後つまりアートトリエンナーレ。
2018開催。香港ハウス竣工。
鶴瓶の家族に乾杯が津南町に訪れる。
恋ヘルプス町内に感染広がる。などなど、もちろん蒸気以外にも思いつくもの何でもご記入ください。応募方法。はがき、ファックス、メール。住所、氏名、年齢、電話番号、そして選んだ5大ニュースを1位から5位まで記入し、下記の宛先までお送りください。宛先、郵便番号 949-8292、津南町大和田下船渡母585番地、
津南町役場総務課広報担当、
消印2月28日木曜日まで有効、ファックス
025-765-4625、
E メール sumu@tow.tsunan.niigata.jp 苗場山麓ジオパーク。隠れた魅力発見したい。苗場山麓ジオパークの象徴である河岸段丘は9から12段あるとされています。そのうちの一つである現在津南小学校がある正面段丘は約3万5000年前に作られた大地です。その頃はまだ役場のある大割の段丘は存在すらせず、正面段丘の際まで中津川と信濃川が流れていました。現在、信濃川の水面が標高約170メートル、津南小学校のあたりが標高約260メートル、その差は約90メートルにもなります。泊丸の河原から正面段丘を見上げると、ほぼ垂直の断崖絶壁がそびえています。これは信濃川が約3万5000年かけて正面段丘を削り、現在の高さになったことを物語っています。正面集落と割野集落をつなぐ和栗坂の標高差は
約30メートルにもなり、
他の段丘の段差よりも非常に高くなっています。その高さを利用して、津南中学校の裏にスキーのジャンプ台が設置され、30年くらい前まで使われていました。写真が2枚あります。1、泊丸の河原から見た正面段丘の絶壁。2、割の集落から見た和栗坂とジャンプ台跡。写真終わり。お問い合わせ、ジオパーク 推進室、ナジョモン、電話 765-1600、16ページ、目指せチーム100万歩で健康づくり、9月15日から11月30日のうち、連続する30日間で、家族や友人、職場の同僚など、3人から5人1組で、合計歩数100万歩を目指す。目指せチーム100万歩が実施され、80チーム370人が参加しました。チームの構成割合は、家族で参加が3チーム、4%。友人、仲間が16チーム、20%。職場の同僚が61チーム、76%。このうち、見事100万歩を達成したチームは、80チーム中68チームで、達成率は 85% という結果でした。合計歩数が一番多かったチームは、3人組、雪国 B チームで、164万216歩。また、個人で一番多く歩いた方は、驚愕の60万3293歩で、1日平均2万歩以上歩いていました。町では、健康増進事業の一環として、31年度も引き続き、目指せチーム100万歩事業を春と秋2回実施します。まだ参加したことのない方も、ぜひ一度、ご家族やご友人、職場の同僚などでチームを作りチャレンジしてみませんか？皆様の参加をお待ちしています。景品の提供いただいた事業所の皆さんです。ありがとうございました。ニューグリンピア津南様、味噌汁セット、龍神の館様、温泉、入浴、ご招待券、株式会社松屋様、お菓子詰め合わせ、合資会社津南自動車様、所さんグッズ、山源木工様、木製一輪挿し、 NPO 法人タップ様、クアハウス津南利用券、有限会社津南印刷商事様、タオル、株式会社大阪屋商店様、津南の天然水、17ページ、生き生き大好き津南町、町ぐるみで健康づくりを、今月は桑原瀬名栄養士、今の若者は朝食を食べていない、平成28年度に実施した健康に関するアンケート調査、以下アンケート調査の結果から朝食を食べない人の割合が20歳代で 35.0%、30歳代で 26.7% と高率で、若者の欠食が多く見られました。表1。この結果から若い世代に朝食の大切さを理解し、朝食をきちんと食べる習慣を身につける取り組みが必要となります。規則正しい生活リズムと食習慣を身につけることを目的に、子どもから若い世代へとつながるように、保育園や小中学校と連携し、子どもを通して親世代にも関心を持ってもらえるよう、さまざまな取り組みを行っています。保育園では、保育園児と保護者を対象とした親子クッキング、小中学校では、早寝早起きメディアコントロールで、健康な体を作る、津南ヘルスチャレンジカードの取り組み、春と秋の年2回、朝食の大切さを学ぶ、目覚ましレシピ普及講習会では、今年は学童保育を利用している子どもたちを対象に実施しました。津南ヘルスチャレンジカードの結果、 平成29年度から朝食を欠食している子はほとんどいませんでしたが、主食、主菜、副菜が揃った食事だった割合は、小学校 81.5%、中学校 78.0% という結果で、朝食は食べているが、ご飯や味噌汁だけなど偏った食事になっている家庭も見られました。目覚ましレシピ普及講習会では、簡単に作れる2種類のピザを作りました。子どもたちから、おいしい、楽しかった、家でも作ってみたい、などの感想がありました。今後も子どもの頃から生活リズムに合った、規則正しい食事の大切さや、取り方の普及啓発に努め、大人になっても続けられるような活動に取り組んでいきます。なかなかできない日頃の運動。アンケート調査の結果から、日常的に運動を習慣化している人は 34.6% と低い結果となりました。表1、すべての年代で7割近くの人が運動の必要性を感じつつも、時間に余裕がない、面倒だ、疲れているとの理由で運動不足を感じていました。町では運動習慣のきっかけづくりとなるよう、ウォーキングイベントを実施しました。目指せチーム100万歩は春と秋を合わせて775名、親子謎々ウォークラリーは81名、町民歩け歩け大会は70名の方が参加されました。参加者から目指せチーム100万歩では、歩数計を身につけるようになった。なるべく車を使わないようにした。親子なぞなぞウォークラリーや町民歩け歩け大会では、親子で楽しめた。景色の良いコースを歩くことができてよかったなど、感想をいただきました。今後も運動習慣の定着や運動不足、筋力低下を予防するために、子どもから高齢者まで、すべての年代に合った運動の取り組みができるよう、運動に関するイベントや情報等の普及啓発に努めます。生涯を通じて健康づくりを。生涯を元気で過ごすためには、乳幼児期からの食生活や体力づくり、健全な環境づくりが重要となります。町では、町民ぐるみで健康づくりに取り組むため、平成20年6月に町民ぐるみ健康づくり宣言を宣言しました。食育を推進し、丈夫な体を作り、豊かな心を育んで、元気、笑顔、輝く街をスローガンとして、健康づくりにこれからも取り組んでいきます。写真、親子なぞなぞウォークラリー、平成30年7月、親子でなぞなぞを解きながらゴールを目指しました。写真の説明、7、8人の帽子をかぶったり、リュックを背負った親子が問題を解いています。写真終わり。表1、健康づくり達成目標値、平成30年。資料、平成28年度、健康に関するアンケート。表の説明。縦の欄は、健康づくり目標事項で、1、朝食の欠食者の割合、3区分あります。小5、20代、30代。2、食事をバランスよく食べている人。3、継続的に運動している人。週1回以上。横の欄は平成26年度。第6期計画目標値。 平成29年度。現状地、平成29年度第7期目標地、平成34年度に分かれています。数値を読みます。平成26年度、朝食の欠食者の割合、正午 2%、20代 31%、30代 26%、食事をバランスよく食べている人 69%、継続的に運動している人空欄。第6期計画目標値、平成29年度。朝食の欠食者の割合、正午 0%、20代 20%、30代 20%、食事をバランスよく食べている人 80%、継続的に運動している人 35%。現状値、平成29年度。朝食の欠食者の割合、正午 0%、20代 35%、30代 26.7%、食事をバランスよく食べている人 59.6%、継続的に運動をしている人 34.6%。吹き出しに、若者の朝食の欠食率が高く、すべての年代でバランスよく食べている人や、継続的に運動している人の割合もまだまだ低いとあります。第7期目標値、平成34年度、朝食の欠食者の割合、正午 0%、20代 25%、30代 20%、食事をバランスよく食べている人 70%、継続的に運動している人 40%。 表終わり。
18ページ。病院祭時期。新システムと格闘中。維持班、和久井正直。昨年11月26日より、院外処方となりました。これに伴い、院内ではコンピュータシステムの入れ替えや、処方箋発行手順の変更等が行われました。院内スタッフも新しいシステムの操作研修や院外処方のシミュレーションを重ねて準備してきましたが、いざ稼働してみると様々なケースの事例が発生し、その都度対応に追われています。患者様におかれましては、診療に時間がかかるなどご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、一日も早く診療がスムーズに行われるよう、スタッフ一同、システム操作の習熟に努めておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。年金コーナー、4月からの口座振替、クレジットカードの一括納付は、2月末が申し込み締め切りです。国民年金保険料は、納付方法や、まとめ払いにより割引があります。中でも口座振替による一括納付全納制度は割引額も多くお得なのでおすすめです。平成31年度分国民年金保険料から新たに6ヶ月全納、1年全納、2年全納で納めたいとお考えの方は2月末までに手続きが必要です。税務町民課窓口でも手続きができます。 口座振替の場合は、口座振替をする金融機関の通帳と、その口座の届出印をお持ちください。クレジットカードの場合は、クレジットカードと印鑑、認め印かをお持ちください。現金、納付書での全納をお考えの方は、年金事務所にお申し出ください。各種通知書の再交付について、確定申告で必要な社会保険料、国民年金保険料、控除証明書や公的年金等の源泉徴収票、年金額改定通知書、その他年金振込通知書などをなくされてしまった場合には、年金事務所にお電話していただくことで再交付を受けることができます。基礎年金番号をご確認の上、ご本人様から直接年金事務所へお電話ください。パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、年金ネット登録無料からも再交付申請ができます。お問い合わせ、津南町役場税務町民課、電話 025-765-3113、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。2300日、志賀春信、船山。100日、石沢哲井、寺石。主な運動、肩骨体操、水中運動、ほか。議会コーナー、実施された行事、12月21日、十日町広域事務組合臨時議会、1月4日町各会年賀交換会、6日津南町消防出初め式、7日新潟県町村議会議長会議長会議議長、8日議会運営委員会、8日全員協議会。今後予定されている行事。1月25日、JA 津南町町農業委員会との懇談会、産業建設常任委員会。2月5日、全員協議会。15日、一般質問締め切り。20日、議会運営委員会。19ページ、タップで行こう、津南オールピープル、NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。新年を迎えて、新年明けましておめでとうございます。旧年中は皆様から格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。昨年も町社会体育事業やクアハウス津南での健康づくり事業を行い、たくさんの皆さんとつながりを持つことができました。本年もタップ理念であるつながりを大切にして、笑顔で元気に活動をしていきます。タップの各種教室に参加しませんか？タップでは今年も皆さんに楽しく体を動かしていただけるよう各種教室を開催していきます。卓球で身体を動かし大声も出してエンジョイ。エアロビクスで心身ともにスッキリ。ロコチャレでじっくり筋トレ。今年もこの3つの教室で皆さんの身体と心の健康を応援していきます。初めての方は体験無料です。まだまだ寒い日が続きます。 ついつい運動不足になりがちになる冬こそ、タップの教室に参加して気持ちの良い汗を流しましょう。教室のスケジュール、参加料など詳細については、タップ事務局へお気軽にお問い合わせください。写真が2枚あります。1、今年も3月に豪雪地面出し競争を開催します。写真の説明。2人の青年がスコップを持って地面を目指して雪を掘っています。2、全身の筋肉を無理なく気持ちよく動かします。写真の説明。室内です。10名ほどの女の人が大きい長方形の鏡の前で両手を上げて運動している様子を後方から写したものです。写真、終わり。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596、地域おこし協力隊だより、足ヶ崎地区、宇和団地域、担当の小山です。12月23日、たくさんの方のご協力のもと、津南町文化センターにてクリスマスコンサートを開催することができました。遠方からこのために津南まで来られたお客様もいらっしゃいましたが、皆さんとても感動されていて、また見たいとの感想も多くいただきました。当日、会場でのリハーサルは皆さん入念で、直前まで調整をされていたメンバーの方もいました。この人数での合わせはとても大変だったのではないでしょうか。音楽に限らず、お芝居、踊り、美術、何かを表現する場合、技巧だけではなく、その人の背景にあるこれまでの生き方や思いなどが形になって見ている人に伝わるのではないかと思います。そしてオーディオで聴く音楽ではなく、やはり演奏で聴く生の音楽には力があります。どんなものでも形になるまでは、5年、10年、またはそれ以上に積み重ねる時間が必要になりますが、費やした時間の密度がその表現を裏打ちするようになるのだと思います。今回、舞台袖から見ていて、ふとそんなことを思い起こさせてくれるくらい、演奏には問いかけてくる何かがありました。そして、何よりも帰っていくお客様皆さんが笑顔だったのがとても印象的でした。たくさんの人を笑顔にできる音楽って本当に素敵です。自分自身も毎回イベントを通していろいろなことを学ばせてもらっています。コンサート企画、次回はまた、田休みの時期に、龍神の館で開催したいと思います。写真の説明。ステージの上で、20名ほどの人たちが、バイオリンなどの弦楽器で演奏している全体写真です。写真、終わり。イベント情報。あけびの鶴の籠作り勉強会。場所、龍神の館。1月または2月、平日の日中。近隣集落の方から基礎的な内容を教えていただきます。小さな籠一つ完成させられるかもです。なお、人数限定。日時等調整中。龍神の館、冬のフェスティバル。2月23日土曜日。10時から15時、ライブ、パフォーマンス、トーク、カフェ、ワンコインマッサージ、占いなど盛りだくさんの内容を調整中です。20ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、1月、むつき、1月、むつき、新しい年がスタートしました。今年もよろしくお願いいたします。 次の元号が3ヶ月と少しに迫り、多くの方が準備をしているところかと思います。今回は平成の30年間に日本がどう変化したのかを客観的に解説した本を紹介しています。例えば、ニュースなどを見て、日本は昔より物騒になったなんて思っている方もいるかもしれませんが、平成29年の犯罪率は全国で約91万件、約167万件だった平成元年に比べて6割弱に下がっています。他にも視点によっては意外な結論のものがあり、なかなか面白い本です。興味のある方はぜひご覧ください。今月の一冊、統計で振り返る平成日本の30年、双葉社、30年間の日本の変化を各種統計から分析した本、景気、外食率、出生率など様々な点から分析しており、中には普段抱いている印象とは真逆の結果のものも。図書室ベストリーダー、12月に多く読まれた本をご紹介します。一般小説、禁断の魔術、東野圭吾著、到達不能局、斉藤栄一著、万引き家族、是枝裕和著、如月家の一族、三木明子著、すぐ死ぬんだから、内館真紀子著、一般書、脳科学者の母が認知症になる、初めての艦隊生け花、決定版漬物、絵本は心のへその緒、東京ではわからない地方創生の真実、児童書、解決ぞろり大図鑑キャラクター大戦、名字図鑑、オーボラーラ男爵の大冒険、5秒後に意外な結末、忍者の迷路、絵本、ニュー・ウォーリー・ハリウッドへ行く、夢見るオラフ、水茶本、卵の赤ちゃん、サルカニ合戦、1月の新着図書、ホームページでも検索できます。大人の本、大人のための水族館ガイド、養賢堂、毎日楽々中高生のお弁当304、成沢雅子著、A 出版社、ミッキーマウス90の秘密、小宮山みのり文、講談社、しずおばあちゃんと妖怪語探偵、中山七里著、文芸春秋、子供の本、名探偵コナン推理ファイル、九州地方の謎、小学館、オリンピックのお化け図鑑、斉藤博史作、講談社、僕仮面ライダーになる、上編、のぶみ作、講談社、大雪、ゼリーナ・ヘンツ、文、岩波書店、図書室の開閉時間、休館日、開室時間、平日、9時から18時、土日祝日、8時30分から17時、休館日、1月28日月曜日、2月25日月曜日、ホームページ上でも本の確認、予約が行えます。津南町公民館図書室、ウェブオパックで検索してください。スマートフォン版ページはこちら、QR コードがあります。
21ページ、津南の文芸、短歌、砂丘。初めて人の最後に立ち会いぬ、感謝の気持ちのみ浮かびくる。初めて 人の最後に立ち会いぬ、感謝の気持ちのみ浮かびくる。江村大輔。平安の面影今に宮島の、明け鮮やかに目によみがえる、厳島神社。平安の面影今に宮島の、明け鮮やかに目によみがえる、石橋敏子。どんど焼きの松飾り焼く火にあぶる、スルメをかじり酒酌み交わす。どんど焼きの松飾り焼く火にあぶる、スルメをかじり酒酌み交わす。椿恵子。競り人の言葉は我にわからねど、魚は次々競られゆくなり。魚市場にて。競り人の言葉は我にわからねど、魚は次々競られゆくなり。貝沢恵子。布を縫い、干支の置物作り終え、犬の隣にイノシシ並ぶ。布を縫い、干支の置物作り終え、犬の隣にイノシシ並ぶ。関谷育子。帰宅せる、父をハイハイして迎え、まずはカバンの中を探りぬ。帰宅せる、父をハイハイして迎え、まずはカバンの中を探りぬ。恩田久美子。二年経て、ライラックは三つの房つけぬ。薄紫に柔らかく咲く。二年経て、ライラックは三つの房つけぬ。薄紫に柔らかく咲く。丸山直子。人住まぬ、家の壁這うツタ明かし。あぜ道行くとき、つい窓を見る。人住まぬ、家の壁這うツタ明かし。あぜ道行くとき、つい窓を見る。小野寺常世。ひねもすを冷たくしずる白き雨。もみじひとひら、散るを眺めぬ。ひねもすを冷たくしずる白き雨。もみじひとひら、散るを眺めぬ。高橋春江。簡単な外来語辞典そばに置き、すべてが一歩からの心地す。簡単な外来語辞典そばに置き、すべてが一歩からの心地す。内山菊。高原に住みいてバテルをわがままと、友の笑えど我は切なし。高原に住みいてバテルをわがままと、友の笑えど我は切なし。尾身初江。小さなるガッツポーズで小野が妻、讃える妻に言葉はいらず。小さなるガッツポーズで小野が妻、讃える妻に言葉はいらず。滝沢勝江。折り鶴を枕辺に置き稲しよは、我鳥になり空駆け巡る。折り鶴を枕辺に置き稲しよは、我鳥になり空駆け巡る。風巻京子。気圧配置西高東低型となり、師走に入りぬ雪近からん。気圧配置西高東低型となり、師走に入りぬ雪近からん。鈴木彩子。懐かしき人らと会いて語らえば、我が過去ひととき光おびくる。懐かしき人らと会いて語らえば、我が過去ひととき光おびくる。萩原光之。調整学園。中学の孫も戦力男見たり、こぞからの雪屋根より下ろす。中学の孫も戦力男見たり、こぞからの雪屋根より下ろす。島田正幸。俳句。岩菅俳句会、12月。除雪車のよもに響かす試運転。除雪車のよもに響かす試運転。チネオ。寄せ鍋屋一人一人にあるルーツ。寄せ鍋屋一人一人にあるルーツ。ふさよし。焼き芋をふきふき食らう顔を寄せ。焼き芋を ふきふき喰らう顔を寄せ、耐え。干し大根、緩みてきたり、樽洗う。干し大根、緩みてきたり、樽洗う。都州。秋山郷、戸板にキノコ、並べ売る。秋山郷、戸板にキノコ、並べ売る。吉地。人あふれ、哲学の道、かも眠る。人あふれ、哲学の道、かも眠る。三重。竿売りの声高らかにいわし雲。竿売りの声高らかにいわし雲。森人。富士かしら、やっぱり富士よ、秋の旅。富士かしら、やっぱり富士よ、秋の旅。ひさこ。涅槃図を並べ秋日の仏具店。涅槃図を並べ秋日の仏具店。麗子。冬子たち、ピーと抜けゆく飯山線。冬子たち、ピーと抜けゆく飯山線。とし子。秋仕事、終わりし友と湯宿かな。秋仕事、終わりし友と湯宿かな。さだ。もみじさす、堀の小舟のへさきかな。もみじさす、堀の小舟のへさきかな。緑。短日の影が薄れてまだ四時か。短日の影が薄れてまだ四時か。ふみこ。22ページ。ナジョモン通信。第9回マイコレクション展。会期、平成30年12月8日土曜日から、平成31年2月24日日曜日。入場無料。今年も様々なジャンルのコレクションが集結しました。羽子板、紙飾り、薩摩焼き、カメラ、キノコグッズ、浮世絵画、こけしなど、驚きに満ちたコレクションの数々をどうぞお楽しみください。浮世絵画とこけしコレクションの写真が1枚掲載されています。琥珀の勾玉作り。日時。2月24日日曜日。13時30分から15時30分。体験料1000円。対象10歳以上。縄文時代から特別な石として珍重された琥珀を、勾玉または耳飾りをイメージした形に磨いてペンダントを作ります。ペンダントトップをアップに写した写真が1枚掲載されています。ナラン越しの会、会員募集。ナラン越しの会は、暗銀編み技術を後世に伝承する活動を行っています。その技術は、津南町の無形文化財に指定されています。暗銀編みは、カラムシなどの植物繊維をもじり編みで編んだもので、縄文時代の遺跡からも発見されています。ぜひあなたも一緒に活動しませんか？興味をお持ちの方は、ナジョモンまでご連絡ください。暗銀編み体験の様子を写した写真が1枚掲載されています。表。ナジョモンで2月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。ナジョモン。電話。765-5511。表の説明。日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。17日日曜日、9時30分から12時。冬の縄文人の暮らし体験、要予約。1000円。低学年以上。24日日曜日、9時から11時。スノーシュー、宇の木集落の森を散策、要予約。 500円、中学年以上。13時30分から15時30分。琥珀の勾玉作り、1000円、10歳以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産。山田青人、正面。友也さん、エリカさん。南雲春、大割野。亮さん、美咲さん。山岸龍太、下加陽。和夫さん、あゆみさん。中村ゆずき、宮野原。啓太さん、夏美さん。石沢明菜、亀岡。浩二さん、さつきさん。小山レオ、みゆき町。孝一さん、えみさん。末永くお幸せに、結婚。伊藤浩二郎さん、割野。村山由紀さん、十日町市。お悔やみ申し上げます。死亡。半戸和正さん、88歳、保木沢。山本敏子さん、83歳、井出浦。関沢菊江さん、92歳、大谷地。大口吉井さん、103歳、慶福園中津。貝沢鳥さん、88歳、鹿渡り。藤の木義さん、99歳、反口。藤の木武光さん、89歳、大場。藤の木茂さん、87歳、正面。井上正夫さん、89歳、大割野。板場茂二さん、99歳、慶福園。桑原津也さん、77歳、貝坂。内山健一さん、72歳、足ヶ崎。石橋和子さん、87歳、陣馬下。田中益一さん、94歳、中深見。小島重俊さん、85歳、足ヶ崎。広報編集室。明けましておめでとうございます。本年も広報つなんをよろしくお願いいたします。昨年は決まらなかった一年の目標。今年は、月一冊本を読む、月一本映画を見るという目標に決定しました。必ず達成させます。きっと自分のためになると信じて。船木公平。津南町の人口。1月1日現在、括弧内は前月比。人口9675、括弧マイナス16。男4678、括弧マイナス3。女4997、括弧マイナス13。世帯数3535、括弧マイナス10。転入9、転出16、出生7、死亡16、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町、大和座下船渡坊585、電話025-765-3111代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メールinfo@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で 広報津南2019年1月20日号を終わります。